別に今からでも全然稼げるから、みたいな感じで、別の男で生きていきますね、私は。
さすが、アキスに200万あげただけはあるな。
アキスに200万の経験が。
去年、アキスに230万家に置いてあったやつ取られちゃって。そう、でもまあ、警察に相談したら帰ってこないって言うから、まあ帰ってこないならしょうがないかと思って強く生きてます。
すごい割り切り方がすごい。
はい、始まりました。ホラーポッド。今回は、ポドゲ彼女の事情、2週目後半戦でございます。よいしょ！
よいしょ
ー！パーソナリティは私、もみ、そして、
ボードゲーム大好きな声優の高杉かおるです。
ボードゲームドハマりしております。役者声優の福田奈々です。
ジェリジェリカフェ広報のゆうかです。
バンダイナムコのツッキーです。
ボドゲ系 YouTube やってる、かわるんるんこと、川崎です。
ボドゲ勉強中の小麦です。
はい、ありがとうございます。ってか、なんか疲れてるやろ。まあそうですね、収録始まって1時間43分経ってますからね。まだ半分かいっていうね、後悔してる頃だなと思いますよ。安請け合いしちゃったな、みたいな。でもね、ねえ、高杉さん、ここからですからね。
はい、ここから、ね。
この番組、この企画。もうこっからみんなヒートアップするので。
はい。意見が割れる。
というわけで、ボードゲーム男子からのお悩み相談コーナー。
イエーイ。よよよよ。
はい、こちらはですね、事前に募集をかけておきました。リスナー、そしてね、私の身の回りのボードゲーム男子からのね、いろいろなお悩み相談となっております。そちらを皆さんでね、できるだけ解決に導いてあげたいなという、そういったとんでもない企画でございます。はい、今回もたくさん、たくさん来てるわ。迷える子羊から。まあ、いくつか抜粋させていただいてという形になりますが、皆さん準備はよろしいでしょうか？
はい。
はい。
はい。救いましょう。
はい。救いましょうね。
救えそうですね、なんか。
はい、では一つ目のお悩みです。付き合って3ヶ月経ちますが、キスすらできていません。どうすれば自然と進展できるでしょうか？
ボードゲー関係ないんですね。
はい、もうこれはね、ボードゲーマーってだけでね、もう普通のお悩みです。でもこういうことよ。今のこの草食系男子とか、ちょっと自分から押すことができない、ボードゲーム終わったら帰っちゃう、そんな中でしかない人たちのお悩み。お、川崎さん、なんかもうすでに言いたそうですね。
言いたい。
言いたい？
もうこんなものをボードゲーマーであることを利用しないわけにはいかないじゃないですか。
え？どういうこと？
このゲーム買ったら、キスしていい？完全にそれでしょ。もう、このシュート決まったらっていう、
ね。あ、確かにね。確かに確かに。戦争が終わったらパン屋するんだみたいなノリで。
いや、
じゃあ無理だな。
あ、なきゃ。これ彼女もボードゲーマーかどうかわかんないですよね。
ああ、彼女はボードゲーマーだそうですね。
あ、なるほど。
はい。
それ言われたらだって負けてても可愛くないですか？一生懸命勝とうとしてるところが。
あー、まあ、
いや、これもうチューしてもらいたいから、もう俺絶対勝つから、みたいな。
なるほどね。勝つって
一生懸命言ってたら超可愛いじゃないですか。
1位でってことでしょ？その人よりじゃなくて1位で勝つってことでしょ？
うん。
二人でやってるんじゃなくて、なんか複数人いるんですか？
え、複数人じゃないの？
差しの方がいいかもしれない。それは
確か。みんなの前で急に、みんなの前で急に、ごめん、俺勝ったらチューするわ。
いやだ、やだ、絶対やだ。
絶対やなんや。
二人でゲームやって、もう、うわーって、これ負けたくないんだよな、マジでとかって言いながらやってたら、勝っても負けてもお祭り騒ぎじゃないですか。
あ、確かに。確かに。
女の子だって、あ、もうここはちょっと負けてあげようかなとかってなるじゃないですか。
あ、そう。あ、そう、わざとね。
可愛いな、綺麗
で。でも、そんな風に思ってくれる女の子は、とっくにキスしてるんじゃないかな。やっぱガード硬いんじゃないかな。
それは完全にそうだ。
3ヶ月ですぜ。3ヶ月。
確かに、3ヶ月か。
そもそも3ヶ月キスをしないって、どういう状況でそうなるんですかね、荻ゆかさん。
え、わかんない。3ヶ月の、でも、会う頻度とかどんな感じなんですかね。
あー、でもあんまそんな、毎日とかではないっぽいですけどね。
とかなんか二人で会う頻度とか。
あ、どうなんでしょう。さすがにそれは私も知り及ばないところですけど。まあでも三ヶ月ないってことは、そこまでの頻度でもないのかもしれないですけどね。
うん、それは本当に付き合ってはいる。
そのパターンか
ー
これあるね。
と思っているのは、
急に怖いやん。
急に怖い。あるなあるかも。
あるの
今日怖い収録でした。怖い収録だった。
ゾッとする話か、これ。
ゾッとする話だった。
これでもたまにありますよね。こう付き合ってると思ってたら、相手はそんなじゃなかったみたいな。仲いいだけじゃん、みたいな。だってキスもしてないんだしさ、みたいなのはあるかもな
多分なんですけど、
うん、
名前とかもあんま呼んでないんじゃないかなって思って、
名前？
下の名前とかをちゃんと呼んで、一対一のコミュニケーションをより深く取れるようになったら、進展するのじゃないかなって、
あー、そういうことか。
カオルお姉さんは思いますよ。
あー、カオルお姉さんはじゃあ下の名前呼んでもらうの好きってことですか？
めっちゃ好き。
ギャンギャンの目。
めっちゃ好き。
そうですね。そっか、名前を呼ぶところから頑張ってみてはという話かもね。しかも、今の感じだと呼び捨ての方がいいってことですか？
あー、でも、ちゃん付けとかでも、まあまあまあ、
ちゃん付けでもいい。
うん。
ちゃん付けとかさん付けに距離を感じるってわけでもない。
まあ、ないです、ないです。特別な呼び方だったら何でも嬉しいかなって感じです。
あ、特別だったら何でもいい。
あ、だからその、リンゴさんと、
じゃあ、ふんころがしって呼ばれても別にいいってことですよね。
嫌だろ。
そこに愛はあるんですか？
あそこに愛はあるのか
い。そこに愛はあるんですか？
あ、懐かしい。一つ屋根の下ですかね。そうですか。まあ、そうなるか。まあ、でもそうだね。アドバイスするとしたら、もうちょっと距離を縮めるために、まあ、名前を呼んだりとか、キスに執着しない方がいいのかな。もし逆だったらどうですか？男性側がキスをしてくれない状態だったらあなたはどうします？ナナさんどうぞ。
え、私はもう言っちゃいます。言っちゃいますっていいかな。チューしたいなって言う。
かわいい。なんだこれ、めっちゃかわいい。かわいいな。
かわいい。
すごいよかったですね。なるほどね。
まあ、そう、素直に、やっぱ、なんでしょう。でも、まあ、ムードとか、
うん、
そういうのもあるので、まあ、言わない方がいいのかもしれないんですけど、
うん、
私はちょっと言葉にしちゃいたいタイプなので、なんか相手が、例えばなかなか、そういうのしてくれないなって思ったら、ねえねえって、ちょっと声かけて、言うかなって思います。
理由は聞いたりします。なんで、そういうのしないのみたいな。
いや、でも、そこに関して、疑ったりとかはないので、自分だったらあんま言わないかもですね。なんか、後々になって、そういえばその時なんでだったのとかっていうのは、会話の中でもしかしたら言うかもしれないですけど、
うん、
その場では気持ちが成功してるかもしれないです。
なるほど。
はい。
あ、じゃあちょっとこれは剛腕の月田さんにも聞いてみましょう。月田さんならどうするんですか？
私は、体を寄せ合います、ね。
求愛行動だ。
で、体も近づいたら顔も近づいて、そこでもう上目遣いで、待ってたら来る。
待ってたら来る。
そういう受けタイプだ。
すごい。
そういう受けタイプ。
何人の男そうしたんだよ、あなたは。
いやでも、やっぱり、きっかけがないから、
はい、
そうならないってことじゃないですか。
うんうんうん。
だけど、もうそういう雰囲気作りをしたら、あ、もう、そうなんやなってなりますよね。
確かに確かに。いや、結局そうなんだよな。うん、さっきの、ほら、ナナさんが言ってた、ボードゲームを棚からね、取る時の仕草が素敵だな、みたいなのって、まあ、一見臭いようですけど、もうなんだかんだで恋愛においては、臭いことをやってなんぼっていうのもあるので、
うんうん
う
ん、
そういうちょっと体をね、密着させてとか、まあ、極意とかもなんかネタにはされるけど、案外捨てかもしれないですけどね。
うん。やし、こう、今男の子側が悩んでますけど、
うんうん。
男側も協力してあげないと、発展しないんで。
うんうん、女の子側の協力、
そう。だって、好きやったらね。だから、 カオルさんが言ってたのって、本当に付き合ってますかっていうのも、女の子側がそういう雰囲気になってくれないからそうなってるわけじゃないですか。
なるほど。
うん、そう。だから、二人のちゃんと関係を確かめた方がいいかもしれない。
確かに。
あ、怖い。それめっちゃ怖ないでも。え、付き合ってるんだよねって聞く状況ってもう、もし、え、なんでって言われたら。
怖い。
うん、怖いよな。
誰と誰がですかって。
誰と誰が。どんどんゾクゾクしてきましたね。ちょっとマーダーミステルのネタに使えそうですね。実は付き合ってなかったオチね。なるほど、
うん。鉄板チックな場所に連れて行くとかどうですか？
あー、まあね、鉄板ですけどね。例えばどこですか？
夜景の見える丘。
夜景の見える丘。伝説の木の下。
ときメモだ。
ラブホテルの前とか。
いやいやいや、待て。ラブホテルの前でなんでキスする空気感になるんだよ。もうそれ、寄ってくるやつやん。ここカラオケできるらしいぜ。
ああ、ちゃうか。
ちゃうな。ちゃうけど、そういうの嫌いじゃないぜ。それぐらいね、スキップしちゃうってやつね。確かに確かに。はい。まあ、いろんな意見が飛び出しましたけど、まあ、いわゆるあれですね。もっとカジュアルにね、あまり気負いせずに、下の名前で呼んであげるとか、相手も待っている可能性がありますから、そういったところを、まあ、読める範囲で読みつつね、距離を縮めていって、さりげにしてしまえばいいんじゃないでしょうかという、まあ、そういったところですかね。はい。じゃあ次のお悩みいきますか。
楽しいですね。
楽しいですか？まあそうでしょうね。切実な内容が多いんでね。はい、では続いてのお悩みです。僕はボードゲームカフェで働いています。一緒に働いている年下の子から遊びに誘われたのがきっかけで仲良くなり付き合うことになりました。
おお。
ですが、いざ付き合ってみると、一緒にボードゲームをすること以外はあまり気が合わず、2ヶ月ほどで自分から別れてしまいました。皆さんはこういった経験はありますか？次も相手を傷つけてしまわないか心配です。といった内容ですね。またこの違った形のお悩みですね。まあ、結局職場が一緒で付き合うことになったけど、ボードゲーム以外では気が合わなかったから2ヶ月で別れてしまったということですね。こちら、荻生香さんどうですか？
でも次もそうなっちゃうかもっていう心配はしなくてもいいのでは？
相
性だったんだからきっと。
ああ、じゃあそういう相性はあり得ることですねと。
うんうん。
そういう経験あります？
でも3ヶ月で別れちゃったとかある。
ああ、あるんや。まあ、1と3は鬼門と言われてますからね。
あ、そうなんすか。
ちなみにその3ヶ月の方はいつのタイミングの？
大学生。
ああ、それはなんで別れたんですか？
なんか気が合わなかった。思ってたんと違うってなった。
うん。
ああ、だから思い描いてたこの人像ではなかったということですね。
なんかちょっとサイコパスっぽかったんですよ。
それはダメだ。
どういう
めっちゃいい人、すごいなんかこう人気者だし、
うん。
いい人って思ったけど、なんか一歩近づいたら、この人人間に興味なくないみたいな。
そんなやついんの？怖っ。あ、奈々さん、何ですか？奈々さん何か言いたそうですね。
まあそうですね。荻生香さんのそのおっしゃる通りだなと思って、やっぱ恋愛で価値観の違い結構あるなって思うんですよ。
うんうんうん、
だから、ボードゲームでは、一緒の価値観を共有できたけど、たまたまそれ以外のところだけ違ってたっていうだけなのかなって思うので、
うん、
だからといって次もそうかもしれないっていうのは別に考えなくてもいいんじゃないかなって私も思いました。
なるほど。高杉さんどうですか？
私はボードゲーム会とかそのアルバイト先とかで付き合うのが向いてないんじゃないかなって。だから別のコミュニティで探した方がいいんじゃないかなってちょっと思いました。
ああ、なるほどね。この人が言うには仲良くなって付き合うことになったけど、そもそもそういった場で恋愛関係になるリスクも考えた方がいいのではないかということですかね。
そうですね。
高杉さんはそういったところで付き合った経験はありますか？
私男の人と付き合ったことないから分かりません
。ちょっと、
こういうやつばっか呼んじゃったな。
手口が。
まあそう答えてくれると思って振ったけどね。 まあでも確かにそうかもな。でもどうなんだろうな。仲良くなって、しかもまあ女性側からしたら、多分ちょっと先輩として憧れもあったんでしょうね。その子も、ショック受けてるんじゃないかな。どうなんだろう。で、そのショックを受けているのを目の当たりにして、やっぱ自分自身も、傷ついてしまったのかもしれないですね。この男性はね。あんまり盛り上がらない、その自分自身に驚いたっていう。なんかそういう経験ありますか、川崎さん。
まあ、スウェーデン食わぬは、みたいな。なんかちょっといい感じになってるのに行かないのはちょっと、なっていう時ってあるじゃないですか。
は
あ、
はは
あ。言っちゃっていいんじゃないですかね。
え、どういうことどういうこと。
さっきそのおぎゆかさんが言ってた、
うん、
まあ会うかわかんないからやめとくとかっていうのってやってみないとわかんないことだし、
うん、
やった結果その相手の全然興味なかった部分を好きになる可能性もあるから、言っちゃえ言っちゃえって思いますけどね。
あ、次もってことですか。
そう、次もなんかもうやりたきゃ やればいいって思います。
いや、そんな動物的な人ばっかりだったらね、今の男子悩まないですもん。やっぱよく、まあ、この人に限らずですけど、
うん、
まあね、同じ職場なり、やっぱ新しく知り合うボードゲーマーで若い子とかを見ると、もう恋愛に対してその、興味ないとか、めんどくさい部分しか見てないとか、責任取りたくないとか、なんかそういうことを言う子もね、結構いらっしゃって、うん、で、私はこのお悩み投げてきた子もね、そういう節があるんじゃないかなとは思うんですよ。
そしたらもうしなくていいと思いますね。
ああ、逆に恋愛を。
全然、そう、恋愛しなくても人生楽しいじゃないですか。
おお、そこまで言う。
いろんなこの葛藤を乗り越えて生きてって思う女が現れた時に行けばいいと思うんですよね。
ああ、そういうことね。そういうつもりでいてもそれを乗り越えてくる女性もいるかもしれないと。
うん、そう、面白い女に出会うのを待ってばいいじゃないですか。
うわあ、そうか。まあ、それも一理あるな。結局それを飛び越える人と出会うかっていう。まあ、でもこれもな、うん、運命というかなんというかですけど。うん、私はでもね、思うところは、自分から恋愛って人を好きになる努力が必要だと思うので、
ほう。
その、おそらくこの次の相手も傷つけてしまわないか心配と言ってるということは、やっぱり自分自身にその恋愛センスがない。恋愛を盛り上げる、自分自身を盛り上げるっていう力がなかったことに気づいたんだなと思うんですよ、この子も。で、そうなると、じゃあそれでいいやんっていうのも、まあ、一理あるんですけど、私としてはね、人を好きになる努力を身につけるべきだから、もっといろんな人に興味を持てるように工夫してみた方がいいんじゃないかなと思うんですけど、小麦さんどうでしょう？
いや、全くその通りだと。
イエスマン。イエスマン。
自分は、高校生の時に自分から告白した男の子と、すぐ、こいつ、ちげえなと思って、自分から振っちゃったタイプで。
え？どっちから告ったの？
あ、私から告って。
え、自分から告って、自分から速攻別れたの？
別れちゃって。あ、なんか、それでもう、傷つけた側だったんで、自分も。で、自分も、ほうほうほう、ああ、自分って恋愛向いてないなって。
あら、じゃあもう完全にこのお悩み相談とフィットしてますね。
なんか自分かなって思いました。
自分の話かなって。
でもだから気持ちすっごいわかるんですけど。でも、結局、時間が解決する部分。
時間？時間なの？
なんかそう、自分に向いてないなって思うのは、なんか人と、やっぱりいろんな人と会ってると、恋に落ちるときは落ちるんで。
うん。
そんな。
変わりますよと。
うん。
まあまあ変わるな、変わるわな。変わるけど、このボードゲームカフェで働いてる間はもう難しいかもな。
ちょっと大変かもしれない。
まあ、どこのボードゲームカフェかは言わないでおきますけど。
うん。
やっぱり、好きになってから付き合えって思います。
あ、
ん？
それはそう。
うん。
うん。
ちゃんと自分が好きやなって思ってから付き合うべきで。
ほ
う。で、私はもう、郷ひろみの歌から
。何歳やねん。
会えない時間が愛を育てるんですよ。
ああ、渋いな。
会ってる間楽しい恋人はダメやと私は思ってて。
お
会ってない時にその人の顔を浮かべるようになったらそれはもう私は好きやと思うんですね。
へえ。あ、すごい、それ思います。
うん、
あれ
ですよね。
そう、
うんうん。だから、そこぐらいまで自分の気持ちが高揚した時に、あ、僕好きやな、付き合いたいなっていうマインドで行動してもらえたら、ね、うん、また次好きな人ができた時に、その心配をしなくていいんじゃないかなって思います。
なるほど。そういうことか。まあ、確かに、そこまで大人な考え方できればそうですけどね。なんとなくで付き合わない方がいいんじゃないかというのはまあまあ。
そうです、そうです。うん、どうやっぱり女の子も傷つけちゃうし。
でも、相思相愛ってそうなくない？
ええー、
好きですよって言われたからといってその人を好きになるとは限らないじゃないですか。
あ、でも意識はしますよね。
ああ、じゃあ、ツッキーさんにとっては告白はもうアドなんですね。
そうです。スタートだと思います。
そうだね。みんなそうあればいいですけどね。まあなんとなくで付き合っちゃったのは確かにそうなんでしょうね。結局ボードゲーム一緒にしてて肌感があったなって思ったんでしょうけど、それ以外が
いまいち。ボードゲーム面の彼女しか見てないわけじゃないですか。
まあそうなのよ。いや結局その時はめっちゃ盛り上がるし、多分周りもえめっちゃ仲いいじゃん付き合ってんのぐらいの空気感だったんでしょうね。
そう。で、ちょっと脳内で一緒にディズニーランド行ったらとか、映画館行ったらどう？
女性は想像力豊かですからね。
ああ、そうか、なるほどね。ああ、
男性には難しいかも。
引き出しはあるかもしれないね。こういうシチュエーションでとか、うん、夢描くものもあるかもしれないですけどね。と、うわ、どうなんだろう。わかんないですけど、本当に消極的な人。いやーどう、難しいね。恋愛消極的だったら多分このお悩みになってないから、前向きではあるのかな。
確かに。
どこは合うしかないんじゃないですかね。
いや、もう本当に下手なんだろうな。
うん、
気持ちの持っていき方。ちなみにこうやって、なんとなくで付き合って、結果めちゃめちゃ好きになったパターンは皆さんはありますか？
ないない。
ないんや。
ねえ、ないない。
ないの？ゼロ。
最初からちょっとなんか、好きかものくすぶりが絶対ある。
あ、ほんと一瞬のキュンもなければ、うん、絶対に伸びないってこと？
いや、
ない。
人によるんでしょうけど。
あ、ゼロに掛け算はできないってことですか。
なんかもう朝の時からなんかいいみたいなのが、その顔とかじゃなくてなんかあるんですよね。
ちょっとくすぶりみたいなね。
そう。
ちっちゃい火種でもいいから、欲しい。
うんうん
なるほどね。なんかね、でも友人とかでね、6回振ったのに、7回目で付き合って結婚した人がいるんですよ。
うわー、
すごい。
まあ、要は、好きです。ごめんなさい。好きです。ごめんなさいを、6回も繰り返したのに、結局7回目で付き合うことになって結婚してるんですけど、その人は。それは、じゃあ、どっかで好きになったってこと？相手が。
耐久値が、ゼロだったんじゃないですか。
そのああ、そういうこと？
そのタイプじゃない人に。
スマホのゲームみたいなんか、バキバキバキバキって攻撃し続けたら、パリーって割れたみたいな。
タイプじゃない人に対して出してる、こう、ドってやられて、パリーってなったんじゃないですか。
思うんですけど、6回告白できるぐらいずっと友情関係続けてるってことは嫌いじゃないですよ。
うんうん、
ああ、そういうことか。
確かに。
避けてないもんね。
そうそうそうそうそう。もうその時点で気持ち悪いなって思ったらもう会ってない。
確かに。通報してますもんね。
そうそう。もう無理ってなってるんで。
それで言うと、自分を好きって言ってくれる人か、自分を好きっぽい人をそばに置く女性ってたまにいるじゃないですか。わかります？
ああ、キープみたいな。
そう、キープしてる形で、でもこの人距離取らないな、みたいな。結構自分の周りにはそういった女性がいて、はいはいはい、男性より女性の方を見受けるんですけど、そういう人たちはどういう気持ちなんですかね？あれはいつかじゃあ付き合ってもいいと思ってキープしてんのかな？
キープとも思ってなさそう。
あ、キープとも思ってないってこと？え？アッシーくんみたいに思ってるってこと？
まあなんか軽い。
気持ちいいから、みたいな。
あーでも確かになんか私、ジュースこれ欲しいって言ってるの見たことあるな。
うわー、やばー。そこまで言ったらガチ利用してるな。
そんな友達いないから分からへん。
あー、そうなんや。いやー、いろんな人いるんでね。なかなかそういったところに、そういうのやめーやっていうのも違うじゃないですか。その人の恋愛感とかもあるだろうし。もしかしたらそういうプレイング楽しんでる本当の恋愛かもしれないし。
やめやとは言えないですけど、もうそのやり方が私は気に食わんからもう友達やめます
。君は竹を割ったような子だね。
いい、スカッとする。
人類みんな月田だったらね、問題ないんですけどね。いや、好きじゃなくても付き合ってる人いると思うんだよな。でもまあそこはもっとはっきりした方がいいのか。なるほど。いやー、なかなか回答が見当たらないなー。
じゃあまあ、その方においてはの話の提案にはなるんですけど、でも具体的じゃないです、うん、全然。
ああ、どうぞ。
具体的じゃないんですけど、うん、その消極的で、まあ結局その今回の恋愛は、自分にとっても、まあ、もしかしたら相手にとっても、ちょっと残念だなって思う恋愛だったかもしれないんですけど、でも、やっぱ経験 そのもみさんがさっきからおっしゃってるように、経験得られるものってやっぱりあるじゃないですか。
うんうん、
恋愛もそうだと思うので、なんかその自分が次の相手をもっと好きでいれるとか、愛せるようになるための、なんか糧のものなんだなって、感じて前に進むとか。
ああ、なるほどね。
かな
ー
みたいな。
なるほど。経験にはなっているから無駄ではないと。
は
い、
うんうん。
これをバネに次に挑めばいいんじゃないですかと。
はい。
まあそうですね。まあ私も思うのはその、今、一緒にいる人、好きな人とかっていうのは、これまでいろんな恋愛とか、振られた相手とか、すべてひっくるめていろんな経験があったから今の人を選んでいるなとは思うので、30過ぎたら、じゃあ頑張って婚活するかとかね、あと、いつか出会うよとかじゃなくて、まあそういう人もいるんですけど、そういうことじゃなくて、やっぱいくつもその振られても振っても経験がすべて将来の伴侶への幸せにつながるとは思うんですよね。
確かに。
だから振られた分だけ優しくなるってまあよく言いますけど、それに近いもので、やっぱ今回の経験も次に活かせる、つまりレベルがあなたは上がったんだから、そこをポジティブに受け止めた方がいいんじゃないかなと。まあそういった回答ですかね。
ですね。うん、
すごない今のまとめ方。
すごい。ちょっと汗かいてます。
すごい。今めっちゃ回転させたからね。月田さん、今の、ゆうとくんぐらい回転させたから。
これちゃう。
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 これ
ちゃう。これでもやろうって。
ありがとうございます。はい。では、続いてのお悩みです。今回、なんと、女性からの相談も来ました。これまではね、女性の相談は切ってたんですけれども、まあ、ちょっと、今回初ですが、ボドゲ彼女の事情で女性からの相談を、一件、お伝えさせていただきます。
はい。
2年半付き合っている彼氏と別れたいです。ですが、ボードゲームで知り合ったというのもあって、仲のいい共通のグループの輪を壊すことになりそうで心配です。皆さんならどのように別れますか？私は絶対に別れたいです。
うお、硬いし。
はい、というお悩みというかもう、解文ですよ、こんなもん。
地獄
こんだけ男性が赤裸々なウサギのような相談を投げてきている中で女性からの相談が強烈すぎるやろって思うけど、
決意の硬さが感じられましたよね。
2年半ですよ。2年と半付き合ってる彼氏と絶対別れたいそうですけど、でもボードゲーム仲間その一人なんですね、その輪の中のね。だからどうすれば別れられますかと。はい、これは、荻生さんどうですか？あ、荻生さんが、怒り言動のポーズになっている。
その、ボードゲームのコミュニティがどれぐらいなんか強固なんですかね？
ああ、でもこれ、相当悩んでるっぽいんで、たまに会うとかじゃないんでしょうね。もう週1とか、もう月2、3回は会う、もうみんなで集まって、4、5人で夜遅くまでやるとか、そういうぐらいでしょうね。
悩ましい。
おぎゆかさんならどうやって別れますか？
でも、別れたいのだから、もうその友達たちにも別れたよって言う。
別れた上で。
から、別れたよって言って、でも気にしないで、欲しいなら気にしないでって言うし。
でもこれ、友達側だと仮定するなら私だったらやっぱ気にしちゃうよな。
気にしちゃうよな、
うん。気にしちゃうし、もう誘いづらいのは正直やっぱあるよね。どっちか誘うとかなってもやっぱ角が立つからなーっていう。あ、ツッキーさんどうですか？
もうめっちゃ経験あるというか。
何？
めっちゃ経験ある。それになって。まさに最近それになって。
ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。おっとっとっと、ここで出るのか。ちょっと酒飲みますね。ちょっと待ってください、ね。
まさに、
はい。
まさにですよ。
配信していいですか、これ。
もちろん。
ありがとうございます。
もちろん。は
い、最近、ね。
まあ、それなったんで、うん、
はい。
絶対こう、仲良しグループラインあるじゃないですか。
そうね。
私はそれを、私だけ抜ける尺なんで、
はい。
全員をまず退出させたんです
よ。ええ、私も退出させられましたけどね。私も。
そう。もうこれは私はライン爆破と呼んでるんです
けど。あ、ライン爆破？
ライン爆破と呼んでるんです
けど。被害者が私だった。
そう。で、まあ、全員には事情言います。
おお、マジ？
言う。言う。言う
った上で、
うん、
自分が主催でもう自分の好きな人を集めるです。
あ、一旦解散、さらに集合。
新しいコミュニティとして作る。
うんうんうんうん。
すごいな
ぁ。で、その、もともといたメンバーが、じゃあ、うちらでやろうってなった時に、その男性の方を誘うのか、私を誘ってくれるのかは、もうその人たち次第で、
うわぁ。
それはもう私たちの問題やから、迷惑かけるわけにはいかへんから、あ、あっちの方が人望あったんやな。じゃあ私は違うコミュニティで。
うわぁ。
するしかなくないですか？それ以外ないやん。
いつ
コメントしづれー当事者だー。
ないやろ。だからそこで、私の、もう人徳を出しまくる。私誘っといたらめっちゃいいことあんで、みたいな。
あ
ーあー、かっこいい。
すげえ、さすがプロデューサー。さすがですね。
すごいやー。
誘われる人間になる。
まあね、ああ、強い。やっぱそれぐらい強くないと。
うん、
あもう努力と根性ですよ、女性は。それぐらいのね、気合がないとダメです。
やし、友達は友達やから分かってくれるし。
まあね。
で、そんな、なんか、ね、別れたい人とずっと一緒にいる方が、時間無駄やし。
うん、まあ、そらそうですよね。
うん、
そう、うん。確かに。ああ、そっか。じゃあもうその輪を気にせず別れてしまえと。
もう、そうそうそうそう。
で、それで、いなくなるような友達はもともとその程度だと。
怖
っ！うわぁ、難しい。
そのコミュニティの中で彼氏とは遊ばないってこと？
そうです。そいつだけを抜いた人たちでまた遊ぶ。
ああ。
わ、割り切れるならそうね。だそれだけの求心力を自分に持ってるという自信があればね、そこまでいけるんでしょうけどね。
あ、相談者さんが何を気にされてるのかがちょっと気になってて。
いや、おそらく相談者は、その付き合ってることも知ってる仲なんですよね、みんながね。
うんうんうん。
あの、目の前でイチャついたりとかも多少はしてるでしょう。
はい、はいはいはいはい。
昔は。だからそういうのを経てるから、そうじゃない自分と相手っていうのを、他の友達に見せるっていうのをどうすればいいかわからないんじゃないですか？
あ、そういう悩み
ってことですか？一くくりとして多分見られてるんでしょうね、友達からは。あの風、あのカップルっていう風に。だから、ゲーム会誘う時も、じゃあ、何々カップル呼ぼうぜっていう、もう一くくりにされてたんでしょう。ところが、別れちゃったら、そういうもうカップルじゃない自分っていうのは、他の友達にどう映ってるかが不安なんじゃないかなと思うんですよ。
あ、それだったら私気にしなくて全然いいと思ってて。
おー、そうだよ。ああ、そういうことか。
もう一個私気になってるのが、
うん、
別れたけど、元彼という形でコミュニティでみんなと一緒に遊びたいのか、ちょっと気になってて。
ああ。どうでしょうね。遊びた、どっちもあるんでしょうね。多分今まだ別れてないんで、どっちの気持ちもあるんでしょうね。うん、もしくは、どっちでもいいんじゃないですか。その、
どっちでもいいならもう尽きた、ライン爆破 GO じゃないですか。
ああ、そうなんや、ライン爆破 GO か。
ライン爆破めっちゃいいですよ。
いやいやいやいやいや。
テロリスト、テロリストだ。
テロリストだ。ラインテロリスト。こんな気持ちよくできるかな。どうですか、小麦さん。どうです、この。
自分は多分結構周り気にして、うん、なかなか動けないタイプ、
ね、そうですね、うん、なるほど、
まあ、周りの人にまず言いますかね、
うん、
言っても別れるぞって、
うん、もう別れる前に言っちゃう。
相談者さんも決意固そうなんで、
うんうんうん、
なんかもう彼氏に言う前に周りに言っちゃってたらいいんじゃないですか。
むしろそこの反応でちょっとまた何かヒントになるかもしれないですからね。
うん。
うん、
でも別れるは別れる一択ですよね。
ね、別れるは一択だと思います。うんうん、
なんかここら辺の気持ちはやっぱみんな理解してあげられるんですよ。このもう絶対別れるって言ってるっていう気持ちは、
うん、
別れないであげたらいいんじゃないっていう意見はゼロってことでいいですね。
うん、よっしゃ、
別れたらいいと思います。う
ん、そうなのか。どうですか、大崎さん。
なんかその、彼と話し合いが必要ですよね、一旦。別れたいっていう気持ちがある前提で喋って、
はい。
その、どうして別れたいのかがわかんないです。DV かもしんないじゃないですか。
あー、そういうことか。
ホラハラとか。だからその別れたい前提として進めていくなら、じゃあ別れた後にそのコミュニティで一緒にその仲良くやっていける その友達に戻れるタイプの人たちなんだったら、もうコミュニティに、あ、うちら別れたんで、もう友達なんで、えいみたいな感じで、うんうんうん、もう本当に友達として振る舞う。
2年半付き合った人とそんな感じになれる？なれるかね。
私は無理なんで。
あ、無理なんや。
私は結構、その、そういう時大体コミュニティを捨てるんですよ。
ああ、そっちか。
主催の人も困らせたくないし、周りの人にも気使わせたくないし、でその人も場所を奪いたいとも思わないんで。
確かにね。
なんかその結果私はその趣味ごと捨てちゃったりとかするんですよね。ダーツとかでみんなでやってたら、そのもうダーツはやらないとか。そのバイトとかでちょっと気まずくなっちゃったらバイトも辞めるとかっていう感じでずっと逃げてきたんで。
うわぁ、こんな陽キャっぽい印象でやっぱり、やっぱだ、過去出演者メーカーに書いた通りだ。
なんかそう、結構周りの人を困らせるのが本当に一番嫌で。
さすが、アキスに200万あげただけはあるな。
アキスに200万の経験が。
去年、アキスに230万家に置いてあったやつ取られちゃって。そう、でもまあ、警察に相談したら帰ってこないって言うから、まあ帰ってこないならしょうがないかと思って強く生きてます。
すごい、割り切り方がすごい。
強烈だよな。
結構割り切りタイプ。
割り切ってるな。これはまた月田さんとは違う形で。
そうですね。なんか、周りの人が困らない、嫌な気持ちにならない、なる人が少ないものを選んじゃうかもしれない。
まあね、でもそれを取れる器量があるなら、うん、実はそれが一番平和的解決っていうのもありますけどね。うん。
私は強いからどこでも楽しく生きていけるからもう全部あげるよみたいな感じになっちゃいますね。
でもそれ逆に言えば、今川崎さんに、まあ、いい人がいるかいないか置いといたとして、うん、生半可に付き合えないですよね、はい、そうなると。だから、例えば、ボードゲーム。
同じ職場とかは手出さないんだ。同じコミュニティとか。
そうか。
絶対にその振るときに、周りに影響が出たら怖いから、もうポンポンの人しか行かない。バーで出会いましたとかの方が行きやすい。
まあ、ってなると、まあ、おのずと出会いが多い場所じゃないといけないっていうのはありますけど。
うん、あとはもう、その地方から出てきて、今日一回だけボードゲーム会に来ましたっていうやつとかだったら行けます。
だから、ラブホの前行っちゃうんでしょ。
そうそうそうそう。だけどなんかもうその定期的に週一とかで来てますみたいな、そのコミュニティで幅利かせてますっていう人とかだと、どっちかが死なないといけなくなるから。
どっちかが死ぬつもりか。でもこのお悩み相談の人はそのつもりかもな。多分そうだわ。多分どっちかって言ったら月田さんほどはっきりしてるっていうよりは、ちょっと川崎さんと一緒で、もうそのつもりだったらそのグループごと消し去るつもりでしょうね。もう一回集合はしないんでしょうね。
意外とちょっとそういうところ繊細というか。
そうですね。まあ仕方ないかな。この悩みは、まあアドバイスするとしたら、もうそれだけ別れたい気持ちが強くあるんであれば、グループのこともなくなってもいいというつもりで別れないといけないんじゃないかと。それだけやっぱり付き合う、別れるっていうのは力が必要だし、やっぱ相手を傷つける、誰かを傷つけるっていうのがやっぱ恋愛なんで、そういうものとして割り切るしかないんじゃないかなと思いますね。
はい。
はい、では続きましてですけれども、ちょっと参加者の中で、今回の出演者の中でちょっとお悩みある方いらっしゃれば、ちょっとそれも聞いてみたいなと思うんですが、誰かいらっしゃいますか？
はい。
お、月田さん。
いい人がいません。
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 さっきね、だいぶ暴露して別れたばかりみたいな話してましたけど。
はい。
いい人がいない、周りに。
いい人がいない。
いい人っていうのは、彼氏にしたいと思える人ってことですか？
そうです。
はー。でも正直、月田さんの周りの人、私もある程度共有してるんで、あれですけど、はい、素敵な殿方も多いと思うんですけど。
素敵な殿方はもう行っちゃってます。
死んだみたいな言い方やめて。行っちゃってるじゃなくて。
行っちゃってます。
もう彼女がいるとかね。
そうです。
奥さんがいるとかってことですね。
そうです。
まあそれはそうかもね、確かにね。
在庫減りますからね。
そう。
そうですよね。
売れ残っている。
まあでもあんまりこういうこと言うとあれですけど、月田さんも見た目すごい綺麗だし、ムードメーカーでもあるんで、もうめちゃめちゃ魅力的に映りますけどね、自分からしたら。
なんかね、怖いって言われます。
まあ、怖い、まあ、怖いは怖いわな。
テロリストですからね。
ケチョン、ケチョン。
ライン爆発しちゃうから。爆
発
させちゃう。
そうだ、ライン爆発。まあ、怖いは怖いかな。でも、それをいいと思ってくれる人がね、いればいいですけど、まあ、そんな。
そんなテロリスト好きなやつ危ないでしょ。
いや、そんなことはないよ。私はそういう人の方がむしろ人間味を感じるんで。
本当
ですけど。
かっこいい。
うん、いや、でもそんな人は、やっぱりもうね、
いや、そうなんですよ。
だったりとか。
あとやっぱもうね、残ってるやつはほんとね、装飾という言葉に隠れたただのね、惨めな男しかいないのよ。
と思います。
そうなのよ。だから、好きだ好きだぜって言ってくれる人は、まあ確かにね、周りはいないか。
下、年下いけます?
年下付き合ったことないんですけど。
うんうん、
あら。
でもなんかもう私、フリーレンみたいになってて。
あれ?
ああ、なるほどね。
経験豊富すぎて。お前、私に叶うわけないやろってめっちゃ思っちゃう。
いやいや、そんな思ってたら、一生無理だよ。うん、何言ってんの?
育て屋になる気はないんですか?育て屋。
まず、魅力を感じるかなってところからなんですけど。
あ、そっかそっかそっか。
なんか、尊敬したいんですね、私彼氏のこと。
うん、そのタイプか。
なんで、一個でも尊敬できるとこあったら、そっから育てることできるんですけど、まず一個目のその尊敬できるところを見つけるのが、ちょっと大変そうかも。
例えば尊敬できるってどういうものですか?
私に持ってないものを一個でも持ってたら。
まあ、とりあえずチンチンは持ってますよね。
みんないける。
全員いけるやん。
そうじゃなく、精神的な部分でってことでしょ?
あ、そうですね。
あー、なるほど。
さっき言ってた、ボードゲームがすごい上手いとか、頭の回転が早いみたいなのは、はい、尊敬できるポイントに。
尊敬できます。なんですけど、それが、しっかりこう、仕事とかにも活かせられて、やっと、尊敬。
あー、そうなのよ。
仕事できるやつがいいんだ。はい、
そうです。もうやっぱ仕事できないと、
やっぱね、月田さんね、いい男と結構付き合ってきた、かな。まあ、いい男って言うと、まあ、語弊があるけど、とりあえず周りからもだいぶ尊敬される人と付き合ってきてるから、やっぱハードル上がってるのはあるかもしれないな、
うん、そうですね。
だからさっき川崎さん年下はどうですかって言ってた話で言うと、ちょっとこう、可愛いと思える男子、でも、そこが尊敬につながればいいですけどね。
うんうんうん。
うん、
あと、顔はもう全然気にしないです。
え顔?
顔全然気にしないです。
え?ブスでいい?
ブスで全然。あと、ハゲもチビも OK。
え?
デブがダメ。
あ、デブダメかい。デブは許してあげてよ。いっぱい。だってみんなお腹出るよ。
先天性は許せるんですよ。
先天性ってなんやね。嫌な言い方。
遺伝とかでハゲはしょうがない。
コメントしづらいな。
仕方ないんで。
はい。
でもデブは、自己管理ができてない。
あ、そう。まあまあ、確かにね。自己管理が弱いっていうのは、大ドキッとしてるの、川崎さん。あなたはデブじゃないわよ。
大丈夫。
ああ、優しい。
あなたはポチャコなので。
ポチャコだから。
有酸ジム行ってる人、完璧ですよ。
いや。
まあまあ、確かにね。
なるほどね。
でもそうか。まあ、いい人、でも今後出会えるんでしょうか。どうなんでしょうか。グループを変えない限り、多分同じような人にしか会わないでしょう。
確かに。なんか、あと条件めっちゃ多くて。まず半年以内に歯医者に行ってないと無理です。
どういうこと半年ごとにね。
歯石取りとかね。
歯石取ってる人じゃないと無理
です。あとは?
あとは、あ、これ言っていいですか?これ、よく、好きなタイプどんな感じの人ですか?って言われるんですけど、
うん、
なかなか言い表せなかったんですよ。
うん。
だけど、がっつりこれっていうのが思いついたって言います。もうね、真逆すぎるんですけど、面白くて誠実な人です。マジで、マジで真逆ですよね。
いや、真逆ってことはないよ。
面白いやつはモテるから誠実じゃないんです。
あ、そういう理論。そういう理論ね。
何遊んでるんです、おもろいやつは。
そうなんです。
面白いは普段の会話とかが、もう、面白いなっていう。
そうです。
ところ、
だけど誠実っていう。
一応、念のために聞きますけど、もみさんは、
面白くて誠実ですよね。
あ、よかった。まあ一応ね、言っておいてよかった。言わせた感あるけど。
もみさん遊んでないの?
モミさん遊んでられてどういうこと？浮気とかって話？どういうことなんかその、私なんかされましたみたいなやめてもらっていいですか？どういうこと？
なんかモミさん、今落ち着いてるだけで、うん、なんかもともと多分学生時代とか行ってたんじゃないかなって私はちょっと川崎さんと思ってるんですよね。
どっち行ってたっていうのは どういう意味の？
その、面白くて不誠実だったんじゃないかなって。
どうだろうなぁ。
の奥さんがいるから誠実になった。
そうそう。
めっちゃわかります。
まあ、それはあるでしょう、ね。
そう、それが言いたかった。
ポジションと、非婚っていうので、誠実。
いや、結局誠実ってね、自分への自信とかだし、余裕なんですよ。で、うん、余裕っていうのはどこから来るかっていうと、奥さんがいるっていうのは、めちゃめちゃ自分に対して余裕ができるんですよね。
うん。
特に異性に対してビビる必要ないですよね。
うん、
確かに。
そこが誠実に移ってしまう。結果、その人はもう、伴侶がいるみたいなパターンはありますよね。
そうですね。
面白くて誠実な男なんて見たことないですね。
まあでもそうかもね。いないかも、極論。極論いないかも。
誠実なやつは面白くないですもん。
そう本当にそう
偏見。誠実なやつ面白くない説。
そう。誠実で面白いやつを多選で並べて判断したいですよね。お間違い。残れ、みたいな。
いや、お前とお前は首って。
だから自分で育てるしかないんですよ。面白くて不誠実なやつをもみさんみたいにするか、
そうね。自信を持たせるっていう。
面白くないやつを面白くするか。
いや、でも不誠実なやつが面白くなれば、俺モテるやんって言ってどっか行く。
いや、そうなんですよね。
ある。
勘違いしやがったやつ。
勘違いしてどっか行っちゃう。
あるね。確かに。
自信持っちゃうとね。
そう。なんか今のパターンで言ったら、面白くて不誠実なやつを誠実にする方が現実的かなと思う。
ああ、確かに。
もみパターンね。
もみパターン。
もみパターン。いや、俺なんやって。もともと。鼻くそみたいな人間だったの。そんなことないよ。ただ童貞だっただけです。
いや。
そうなのか。
それむずいな。
そうですよね。
とはいえ、ボードゲーム界隈だと、それなりにそういう盛り上げてくれて、頭の回転も早くて、誠実そうな人は多いっちゃ多いですけどね。
まあ確かに。
でもどうなんだろうな。まあ月田さんもそうだし、あられちゃんにもまあちょくちょくそういうお話するんですけど、結局人が寄ってこないんだよね。こう、恋愛としての。だから月田さん面白そう、一緒に遊ぼうって言ってくれる人は友達としては来るけど、案外やっぱ恋愛面として見ると、
気遅れちゃいそうですね。
そう、気遅れ
ちゃいそう。一つ意見として言われたのが、友達にしといた方が面白いみたいな。
ああ。
彼女にするより友達の方がポジションとして最高みたいな言われました、
ね。確かにね。なんか永遠に一緒にいたいっていうのは極論友達がベストなんですよね。
そうなんですよ。
別れる危険性があるよりも。
はい。
そういう意味では大切にしてる、思ってる結果、友達でいようっていう姿勢が働いてるかもしれないですね。
はい。
でもそこを突破するぐらいね、もうね、下半身に訴えかけるしかないんですよ、こうなったら。もうさっきのあの、体を寄せて下から見るっていうのと一緒で、あなた自身が持ってるその美貌とか、すべてをもうぶつけて、上半身に話しかけないで下半身に、聞こえてますかって、ブラジルの方って。
私が面白くて誠実なんで無理なんですよ。
そこ真面目なんだよな、この人な。なんか見た目とか喋り方から案外遊んでんのかなって思ったら、めちゃめちゃ真面目なんだよな。そうなんだよ。だから不器用なんだよ、月田は。
そうなんですよ。
かわいいですね。
そうなの。そこが魅力的なのよ。でもそこまで入り込んでくれないんでしょうね。
例えば芸能人とかタレントさん系で、はい、あ、この人面白いなって思う人ってどういうセンスの人なんですか？見てて。
藤原のフジモンです。
いや、車ぶつけて逃げましたけどね。
やりたい。
フジモンだってめっちゃ誠実ですよね。ユッキーナ。
そう。
ぶつけて逃げたんですけど。
そう、ユッキーナに対して、好きな人に対して超誠実で、なんか泣いてこくったみたいな。なんか、
そう。
ね。
そうなんです。
あれやばいっすよね。
フジモン行けないかな。
フジモン行くの？
フジモン行くのか知らないですか。
どうにか、どうにかだったらちょっと奈々さんあたりから攻めていかないか
んから。ちょっとね、タレント周りから。多分、いけますよ。
モンスターラブ的なやつで。
いやいや、もう。
行きたい。
傷が深すぎるけどな。
でも、藤本、しかも藤本好きそうじゃないですか。
いや、まあ、確かにね。確かにね。
北さんのこと好きそう。なんかちょっと、
やるだろうけど。
て強めで、はっきりとした意見持ってて、みたいな。
まあ、もしかしたら1万分の1で藤本が今聞いてくれてる可能性もあるか。
めっちゃいけそうな感じするけどな。
ちょっと藤本行こうかな。
やばいだろ。君ら、君ら、ちょっと、スタバで話してる女子学生じゃないんだよ。あ、藤本行けそうかも、じゃないね。
もう行くか。DM 送ろうか。
うん、まあ、とりあえず、まあ、そういうね、面白い方、リスナーの方でいらっしゃればね、うん、我こそはという方は。
大募集中で。
いや、
ボードゲ界の藤も募集しましょう。
いやいや、ハードル高すぎだな。
ハードルが。
ああ、おもろ。はい。というね、形で進めてきましたが、まあ、まだいくつかお悩み来てますけど、もう十分かな。こんなところかな。もう時間も時間ですし。
えい。
なんか、えらいカットしたような気もします。はい。ただただグダグダね、結論付けずに話してしまうのがこのスペシャル回でございますから、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか？
めっちゃ楽しかったです。
最高。
最高ですか？またよかったら、ボドゲ彼女の事情を出ていただけたらなと。
ぜひ。
思います。
もちろんです、はい。
ありがとうございます。じゃあ終わりますか。
はい。
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 はい。ここまで聞いてくださった皆様、長尺の中ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
今回お送りしたのは、海の底の映画があまりにも怖すぎて途中で止めてしまったモミ。
最近、ときめきメモリアルガールズサイドにドハマりしている高杉。
カレーライスにハマって週3は食べてる福田奈々。
最近オラクルカード占いが面白くてハマり始めたおぎゆか。
ライン界のボマー、月田。
メイド喫茶に200万突っ込んだ川崎。
は？は？
今日はいろんな話を聞いて一つ賢くなった小麦。
でしたー。チャオチャオ。チャオチャオ。